ヘルプ行ってたんですよね。
そうです。
もう早速ですけど、
はい、
いつ行ってたんですか。
2月22から10月2日までですか。
長い、半年以上や。
そうですね。
え
長いしちゃいました。
8ヶ月ぐらい。
はい、そうかな。7ヶ月2週間とかそういう感じです。まあ 8ヶ月ですね。
7ヶ月、30週間ぐらい。
そうですね、はい。
ヘルプのどこですか。マーティンスコー。
マーティンスコーです。
にそんな長いこと行ったんですか。
はい、もう一途で
、最初からその長期で申し込んだんですか。
いえ、なん6月まで申し込んで、でその後2回延長しましたね。
延長延長ね、
はい、6月からカナダに行くつもりだったんですよ。
もともとカナダ、
はい、
過去留学の予定。それはワーホリですか、は
い、
じゃなくて
語学留学。カナダの語学留学したいなと思ってました。
でも辞めて延長にしたの。
はい、
大学4年生なんですね。
そうですね。
で休学して行ったと。
はい、半年間休学です。
はあ、なんで休学して留学しようと思ったんですか。
そうですね、なんか3年生の時にインターンシップに参加して、で周りの学生がみんな留学してきたみたいなすごい言ってて、
はいはいはい、
で自分結構英語強みにしてたんですよ、
うんうんうん、
でいざそういう風に何もなんか言うことないみたいな、
はいはいはい、
なっちゃって、
はい、
あ、なんかすごい自分も留学すればよかったなってそこで思い始めて、でもまだ本格的に就活とかも始めてなかったんで、まあ今がラストチャンスかなって。
休学しよう。
はい。
英語強みってのは英文化とかなんですか。
あ、いや経済学部です、ただ
英語好きやったと。
うん、そうですね、なんか高校とかで英語が一番成績良くって、みたいな感じです。
それはテストとしてなんですか、その英会話が好きだったんですか。
テストとしてですね。
日本ではじゃあ別に喋る機会があったわけじゃないんですよね。
わー、全くなかったです、はい、特に国際関係のなんかクラブとかも入らなかったですし、はいはい
はい、経済学部だからね、は
い、なんかちょっと街で外人見かけずウキウキしちゃうなみたいな。でも特に自分から話しかけることはない
んですよ。それで休学して英語勉強しようと思った時に、
はい、
どうやってバギオのヘルプにたどり着いたんですか。
は、そうですね、まあヘルプは、まあ、正直エージェントさんからの紹介ですね、
はいはいはい、
エージェントとの方に何か相談して。
なんて言ったんですか。
あ、なんか友達が Facebook でフィリピン留学を紹介 してて、フィリピン留学に興味あったんですよって、うん、でまあそれなりになんか TOEIC の点数とかあって、
うん、
なんかその子は結構なんだろう、楽しい感じですごい留学してるんですけど、なんか英語をガチで勉強したいみたいな、
はいはい、そう
伝えたら、
友達はそうだったけど私は本気で勉強したいっていうふうに。
そうですね、なんかそういうとなんか語弊あるんです
けど。あ、違うのよ、
なんだろうな。あ、まあそうです、はい、すごい遠い。
トイック何点あったんですか、その時。
その時730点でしたね、はいはいはい、
で、まあそうだけど英会話もっと伸ばしたいし本気で勉強したい学校を紹介してくださいみたいな。
そうですね、はい、
そしたら
3校しか紹介されなかった。
どこやったんですか。
ヘルプ、パインズ、あと SME でしたね、
セブとバギオ、
はいはい、
スパルタですよね。
で私がエージェントさんとこ行ったのが12月で、でなんか話聞くところ、なんかフィリピン増税と物価上昇で、
うん、
結構金額が変わるみたいな、来年から金額はちょっと変わっちゃうかもしれないみたいな言われて、
うんうん、
なのでなんかなんだろうな、セブの方は多分高くなるみたいな、
はいはいはいはい、
見積もりが高くなっちゃうと思うから、まあ、正直バギオとかの方が
安いよ
って。で留学の なんかそもそも親が留学に反対してて。
なんで？
なんか、なんですかね。今から行くのみたいな、就活差し置いて今から行くのみたいな。
確かに。もう4回やだね。
って言われて、うん、
その気持ちは分かる
な。そうで、じゃあ迷惑かけないからみたいな、お金とかも自分で何とかするから
そうかそうか
って言って、で、なんで自分の中ではお金が一番、
なるほど、安い方がいい、
はい、うん、問題だったんですよ。なんでバギオの2択って感じでしたね。
それでそ
のファインズとヘルプは、うん、正直どうやって決めたんだろう。なんか施設とかはなんかファインズとかの方が魅力的だったなって感じするんですけれど、ちょっと日本人の方が多いって話、日本人もちょっとヘルプに比べて多いって聞いてて、
少ない方がいいかなと思ったんですか。
そうですね、あんまなんだろう、差別化して、選んだっていうわけじゃないですね、
なんとなく日本で少ない方がいいかなぐらいで、
なんかフィーリングみたいな感じですかね。
フィーリングってでもエージェントにこう紹介された紙見ただけですよね。
そうですね。
だけどなんかフィーリング的にはヘルプの方がいいかなと思ったんや。
まあヘルプの方がいいんですかね。なんか情報量が多かったような、私はそういう風に思っちゃいました、
はいはいはい、
なんかすごいパンフレットパインズさんすごい可愛かったんですけど、なんか親にまず交渉するのに、すごいヘルプはシンプルで、パインズすごい可愛い感じで、なんか何ですか、
はいはいはいはい、
ちょっと遊んでる感じが親に交渉する際に見えちゃうなみたいな。
確かにそれはなるほど。
で
ヘルプにして、
なんかヘルプがすごいシンプルだったんで、
なるほど、
なんかスパルタ校っていう、
パインズもスパルタでしょ。
あ、そうですね。
でも多分パンフレットは多分楽しい感じになってると思うわ。
なので本当親に説得するにあたって簡単なのヘルプかなみたいなところ、
は
い
は
い、
実際どうだったんですか。親は説得簡単にできたんですか、それ見せたら。
そうですね、結構なんだろう、もう家庭内でプレゼンテーションしてるみたいな感じでしたよね。
納得させないといけない。 そのプレゼン成功したんですか。
まあ最終的には了承いただいて、
なるほど、
もらって、はい。
その時に親になんでフィリピンなんだよみたいな言われなかったんですか。
あ、言われました。
でしょ、
すごい。
なんて答えたんですか。
そう、なんだろう、結構ちょっと反抗したみたいな感じで、いいじゃんみたいな。
そこはその準備したプレゼンはなかったんですか。
フィリピン、まあ各、まあ、ちゃんと治安の面とか、
はいはい、
今すごい、まあ、注目されてるよみたいな、
はいはいはい、
感じで、
その時は親にその2カ国留学で提案したんですか。フィリピンに行ってから、
ね、はい、
フィリピンでまあ基礎作って、
はい、
その後オーストラリア行くんですみたいな、
はい、なんか予算見積もりとかも全部提示して、
はいはい、
で親、お父さんがアメリカ留学経験してるんですよ。なんで、もう結構フィリピン担当反対みたいな感じありましたね、
はいはい、
東南アジアなんてみたいな。あったんですけれど、しましたね。
勝った、はい、まあ、最終的にはもう自分の問題ですからね。
そうですね。
でそれで勝ち取って学校も決めてで行ったと。 で自分自身もやっぱりフィリピンで基礎地作ってから行った方がいいんじゃないかっていうのは、それはコストの面でそう思ったんですか。それとも
なんか最初自分フィリピンなんてって思ってたんですよ。やっぱカナダどうしても行きたいみたいな。だからフィリピン、なんだろうな、まあ本当集中して英語勉強して、まあ本当2ヶ月ぐらいっていう感じでしたね。
え、でも なんでフィリピンしたんですか。だって自分もなんかフィリピンなんてと思ってたんですよ。カナダ行きたかった
ら思ってたんですけど、やっぱ予算でしょ。
やっぱり安さに。
そうですね、カナダを8ヶ月間行くって結構厳しいなってなりましたね。
なるほどね。じゃあやっぱりその時に関してはやっぱ値段が一番重要だったから。
そうですね、はい。
なるほど。でそれで初めての東南アジア。
まあ家族旅行でマレーシア、シンガポールとか行ってたんですけど、フィリピンはないですね。
まあそうです、ね、
フィリピンなんか世界史で
知らない、
知ってるぐらいかな。
全然出てこないから。で行ってみてどうだったんですか。
行ってみて、はい、やっぱすごい暑いところをイメージするじゃないですか。もう荷物とかすごい、うん、ワンピースとか、うん、なんか暑いバケーションみたいな服装を考えて、うん、なんか持ってっちゃったんですけど、
う
ん、
すごいバギオは寒い。バギオ寒いって知らなかったんですか。
知らいや聞いてたんですよ、うん、でもいやそれほどでもみたいな。まあまあね。
って聞いたら思いのほうが寒かった。
言うて東南アジアなんでやっぱ赤道付近だから。
確か
あれかなって。
マニラは暑いけどね。
そうなんか大げさに言ってんのかなみたいな思ってました。
じゃあ向こう行って服買ったんですか。
あ
バギオで。
まあそれなりにパーカー数枚持ってって、
はいはい、
あとはまあなんとか4ヶ月は乗り切って、
はいはい、
でカナダ留学をキャンセルしたんで、なんか、うん、なんですかね、送ってもらいました親から。
ああなるほどね。なるほどなるほど。で、思ったより寒かったと。
はい。
で、バギオに来てスパルタでしょ。
そうですね、はい。
それ望んで行ったわけですよね。
そうです。
あマーティンスってちなみにその入学試験みたいなのあるじゃないですか。
あはい、
スカイプで。
はい。
それどんなこと聞かれるんですか。
なんかスカイプ面接なんですけれど、自分の学校が結構山奥にあって。
ネットが弱い。ネットが弱い。
はい、ネットがすごい弱くって、うん、何ですかね、全然聞き取れなくて。はい、はい、なんか途切れ途切れで、
はいはい、
もうどうしようと思ったんですけど、うん、なんか聞かれたことをなんか何パターンにわたって、うん、もう一度お願いしてもいいですか。もう一度質問言ってもらってもいいですか。
はいはいはいはい、
とかって、なんか頼んで、で多分5問ぐらい質問されたんですけど、
はい、
答えたの正直になんか2問ぐらいですよね。
あ、そうなん
ですね。でもそれは本当個人的なことで、なんか私生活、なんか土日は何してるんですか、はいはいはい、みたいな。
あ、そんな感じなんや。
何、友達と何するのが好きみたいな、
うんうん、
って感じでしたね。
じゃあそれは普通にパスして
入ったわけですね。そうですね、はい、入りました。
じゃあ普通のなんか日常会話みたいな感じ、
ね、そうですよね。でも本当何回も質問しちゃったんで、うん、あ、向こう怒ってるかなって思っちゃいました。
あ、そうな
の。大丈夫かな、落ちたかもしれないってすごい不安でしたね。エージェントさんにも言って、落ちたかもしれないって。
え、それって終わったらなんか合格発表みたいなの来るんですか。
あ、エージェントさん、私の場合はエージェントさんを通してなんか受かりましたよみたいなメールいただきました。はい、
で行って、英語付けの日々が始まるんですよね。
そうですね。
どうだったんですか、最初の1週間とは。どうだったんですか
最初の1週間。いや、でも最初の1週間はあれですよね、まあ、環境に慣れること、
はいはいはい、
で精一杯だった感じです。
寒いから。
寒いとかの問題じゃなくて、
英語の勉強の、
やっぱどこの教室、どこに教室あるのかとか。あ、
そういうのも。
なんかシステムとか、
はいはいはいはい、
やっぱ初めての留学なんで、
はいはい、
なんだろう、どこまでどこまで校則を守ってみたいな、
はいはいはい、
なんだろう、どこまでフランクに、そのマネージャーに対してもフランクになったりしていいのか分からない。
はいはいはい、慎重なタイプなんですね。
そうですね、結構
相手見て、相手見てこのいける範囲を探ると、はい、でフィリピンを探ってたんですね。
そう、探ってましたね。
ヘルプは探ってみた感じ、どこまでフレンドリーに行ってよかったんですか。
フレンドリーにですか。そうですね、私は結構なんかやっぱ長くいたんで、マネージャーさんとかと結構仲良く
てて、お友達ですよね、はい、この何ヶ月もいたら
もらって。
え、でもルールは厳しいんじゃないですか。
あ、ルールにはやっぱみんな平等 平等って感じですね。やっぱ破ればそれなりのペナルティは待ってる。
な、長いこと言って破らなかったんですか。
やらかしました。
何したの。
それなりに本当なんだろうな、まあもちろんやっぱテストすっぽかしちゃったりとか。
え、なんでな
の。なんか
やる気なくなった。
やる気なくなった。まああれですね、なんか起きれなかったとか。
朝のテスト
とかですね。朝テストあって、それなんか罰金、何回すっぽかすと罰金とかあるんですけど、そういうの起きれなかったとか。
普通に罰金いくらなんですか、朝寝坊したら。500
ペソ。いくらだ。1回なんかすごいシステム難しくって、
そう
なんか2回までは免除なんですけど、3回から罰金が始まって、でも3回目からその1回目も含めて50ペソずつとか。
あ、50ペソずつなんだ。じゃあ3回目150ペソ払うみたいな感じ、
みたいな。そうですね。
なるほどね。
そうですね。
じゃあ払ったんですね、150ペソ。
あ、はい、払い、そこは払いました。
寝坊を何回かしたんですか。
結構してましたね。
まあでも8ヶ月とかいたらね。
正直でもなんか先生とかに、いや出席チェックつけてとか
お願いして、
すごい頼んだんですけどね。
ダメなんですか。
あ、まあ
何回か許されたんですか。
先生は
許してくれんな。なるほど、ヘルプもそういうのちょっとあるんですね。
まあそうですね、なんか
多少は
親密度。
親密度。
先生との親密度。
ちなみにその8ヶ月の間で何回罰金払ったんですか。
すっごい最初の6ヶ月ぐらいはもう自分に厳しくって感じで、一切なんかペナルティーとかなかったですね。残りの 2,3 ヶ月からちょっとも
たれてきた。
もたれてきて、
7、8ヶ月いたらね。
そうですね、なんか金銭感覚も狂って50ペソぐらいみたいな。
はいはいはい。え、じゃあもう毎日もう寝坊してたんですか。
いやー、でも週3
回寝坊してたかな。まあまあ2日に1回ぐらいやってました。
まあやり始めましたね。
ああ、なるほど。
調子に乗ってきちゃった。
はいはい。まあ、ルールはそういう風にあって、まあ守らなかったら罰金があると。
そうですね。
で、英語の授業はどうやったんですか。
英語の授業、やっぱ自分すごい自信過剰っていうのかな。ほうほう。すごい英語にはやっぱり自信があるって思って、いや最初から IELTS 行っちゃう。
最初から IELTS コース取ったんですか。
はい、取ったんですよ。
はいはい。
まあ、なんで IELTS 取ったのかって話になると難しいんですけど、なんか目的なく IELTS 取ったね。
なん
か
すご
いいいコースだっていう話はエージェントさんを通して聞いてたんで、
IELTS コースがいいよって言うから、はい、じゃあやります、
おすすめだよって言われてたんで。
別に IELTS が必要だったわけでもないんですよね。
じゃないですね。
で、はい、あれって目標決めるんですよね多分。
まあ最初にターゲットスコアと
決めますよね。
なんか軽いテスト受けて、現段階の、まあ、どこまで喋れるのかっていうのを先生。
入学時のIELTS基準ってどれぐらいだったんですか。
あ、私は 4.0 でしたね。でもすごいスピーキング全然できなくて 3.5 ぐらいだと思うんですけど、まあなんだろう、リスニングリーディングとかで、
はいはい、取ってたんだ。
それなんかすごい、なんだろうな、できたかなって思ってたんですけど、それで4.0。
それでも4。
それでも 4.0 って
。そうか。で、それで目標を決めるんですか、何点みたいな。
そうですね。まあ、IELTSって何なんだろうって。
そう、最初そう
なんだね。そこから始まって、なんか、すごい、先生のインディビジュアルクラス、でなんか結構生徒の目標ターゲットスコアが壁にちょっと貼ってあるんですよ。あ、でみんなちょっとそれチラ見して、あ、みんな 6.5 ぐらいなんだみたいな、でなんか聞かれて、あ、 6.5 です。
そんな感じだったんですね。
答えましたね。
なるほど。その時はまだ3ヶ月で申し込んでたんですよね。
そうですね、はい。
だから3ヶ月で 6.5 目指すぞみたいな感じだったんですか。
そうですね。でやっぱり自信過剰だったんで、アイレツ行ったらビジネスコース行ってみようかな。
次はビジネスコース行こうと思ってた。
はい、はい、そうですね。でもなんか結構精神的にやられちゃって、あ、自分すごい英語できなかったんだみたいな。
それは どの辺でそうなったんですか。
なんだろうな、まず先生と教室でコミュニケーションが取れない。
イエ
スノーみたいな。
そうなんや。
なんか聞こえるんですよ、うんうん、聞き取れて何言ってるか分かるんですけど、イエスかノーしか言えない自分みたいな。
喋れないんだ。
すごい、う
ん
う
ん、
もうポッキリおられましたね。
それはどの辺で。
本当もう1週間目とか。
最初の1週間ぐらいに自信がなくなったみたいな、
は
い、
で自分の同期の子が留学2回目とかで、う
ん、で
かそれかなんかすごい国際学部、
はいはいはい、
大学は国際学部みたいな子で、すごいベラベラ喋ってる中自分だけが喋れないみたいな。
つらい。
そう、つらかったです。
自信持ってたのに。上には上がいて。
そう、上には上がいて。
やっぱりレベル高いんですかみんな。
高いですね。なんだろう、結構自分ってなんだろう、なんか最初の頃自分はマーティーズの中でランク付けしてて、
自分は
自分
は、うんうん、
でやっぱその同期の中で自分、うん、まあもう一人できない子いて、うん、そことラスト2人みたいな。
あ、なんかそうなんや。同期の中で結構もう下を争ってたんや
みたいな感じで、なんで本当やばいなって。
何人いたんですか同期。
そのなんだろう、ロンロンキャンパスからの子を含めて、
はい
はい、日本人で多分8人とかでしたね。なんか夏、春休みの時期だったんで、
うんうん、
やっぱ学生さんが多かったです。
でもみんなすげえ自分よりできる人が、
そう、できる子多くて、
うん、
もうマネージャー、日本人学生マネージャーになんかずっとマーティンスじゃなくってなんかロンロンキャンパスに移りたい
って言ってたんだ。
ずっと言ってました。
そんな辛いんや。だってだってまあ一応トイック700何本あんねんから基礎はあるわけじゃないですか、はい、
そうなんですよね。そうなんですよね。なんか自分が取れてたってのってあくまでもすごい日本型の英語なんだな。なんかすごい。
どういうことですか。
実践に使えない英語なんだなって気づいちゃって。
試験の。
そうですね。
TOEICは試験対策して臨んでたんですか。
まあそれも TOEIC を具体的に対策してたっていうよりも大学受験の延長線上みたいな感じでしたね。
実践使えないというのは英会話に使えない。
使えないみたいな。
会話に使えない。
理解はできるんだけど自分の意思を伝えられないみたいな。
そうか。で周りの生徒はそれが多少できる人が
そう集まってて、
なるほど、ね、
すごい、あ、自分なんてみたいな。
ロンロン行きたいって言ったらスタッフなんて言うんですか。
まずマーティンスがロンロンに戻ることはできない。
できないんや。もう入ったら出られへんねや。
って言われて、ロンロンからマーティンス
は行けるんだ。
行けるんですけど、なんか戻ることはできないみたいな。言われて、でも、なんか、クラークには行けるよみたいな。
あ、クラークはいいんだ。
行けるみたいですね。
うん、
で、クラークしかも、まあ席はあるよみたいな。
はいはい。
言われて、え、でもいいのみたいな。
あ、本当にいいのと。
え、本当でそれでいいのみたいな。まだ私のそのメンタルがすごいやられてた時期が1ヶ月半ぐらい続くんですよ。
え、入学して1ヶ月半ぐらい
や。1ヶ月半ぐらい。
つらかった。
あ、もうダメだーみたいな。なんか1ヶ月、そうですね、1ヶ月ちょっとあって、で、え、でもまだ。なんだろう、言ってたのがもう1週間後、入学して1週間後ぐらいから言ってて、マネージャーさんに。
いや、1週間後から1ヶ月半ぐらい前ずっと長いこともう嫌だって言ってた。
え、まだ1ヶ月経ってないじゃんみたいな。それでいいのみたいな言われて、
はいはい、 すげえ。
それで友達とかにも励ましてもらって。
そういう何が具体的に辛いんですか？周りとの差が本当に辛いんですか？
本当差が見えちゃうんですよね。
グループで？どこで見れるんですか？
なんだろうな、個人インディビジュアルクラスだと、うんうん、まあそうわからないんですけど、うんうん、グループクラスになると、うん、すごい
明らかに差があるんだ。
明らかに差ありますね。
あ、じゃあグループ参加するのちょっと憂鬱なんや。
そうですね、もう
ついていけるかなと。
そう、もう先生からは何も喋らない日本人みたいな感じで言う感じで。
でもアイルツだから試験対策でしょ。
そうなんですよ。あ、そうです、はい。
だからそれスピーキングの試験ですか？あ、アイルツのスピーキングで。
グループクラスがアイルツのカリキュラムになってて、うん、でそこはなんか生徒間で相談しながら、じゃあリーディング2週間やってみたいな、スピーキング1週間みたいな感じで、はいはい、
生徒が決めるんだ。
はい、決めていくんですけど、初めてなったクラスがなんか自分とどんぐらいだろう、あ、なんか30代後半の韓国人の女の人と一緒で、その人はもう、はい、オーストラリアに結構長い間いたみたいな感じで、はいはい、でしかも1ヶ月後には試験が待ってるみたいな。
アイルツの、
はい、
本気なんや
待ってるみたいな感じで、で何ですかね、すごい結構なんでグループクラスがガチなんですよ、うん、
ガチやね、みんな本気の、
いきなりもうアイルツみたいな。
だからレベルももともと高いし、目的もはっきりしてるし、もう期限も決まってるから、
でしかも自分はまずカリキュラムを相談するコミュニケーション能力を持っていない。
まだない、
うん、なんで、まあ、とりあえず向こうに合わせてしがみつく、1ヶ月間しがみつくしかないみたいな。
そうなんや。グループちなみに何人なんですか？
あ、普通は4人です。でもその時は私とその方でした。
ああ、しか
も、はい、
で1日グループとマンツーマンどれぐらいの比率なんですか、授業
は？本当もう申し込み次第なんですけど、うん、私の場合は、あ、アイルツだから4個別授業が4つ、1つグループクラスみたいな感じですね、
うん、あ、じゃあ5個学んだ。
そうですね。でなんかやっぱなんだろうな、プロモーションとかついて1つ授業増えたりとか、すごい毎回まちまちでした。
じゃあ基本グループは1つしかないんだ。
そうです、
ね、でそれがもうみんなとの差がすごくて、
そう
プレッシャー半端ないんだ。
すごい最初の頃はあ、もう嫌だってなりました。
でそれ1ヶ月半ぐらい辛かったわけでしょ？
いや、辛かったです
ね。でもまあそれ辛いけど頑張って勉強したんですよね。
でも正直に言うとダメだってなって、うん、アイルツダメだってなって、うんうん、ESL に移動しました。
来たんだ。
はい。
で、どれぐらいのタイミングで？
1ヶ月経って ESL に。
あ、そうなんや。
はい。1ヶ月やって、うんうん、でまたアイルツに戻ってきました。
あ、そうなんだ、はい。1ヶ月でもうやっぱり無理だと。
無理。
ついていけない
と。ちょっとそうですね。甘えちゃいましたね。
ほんで、1日6コマか7コマしかないんですよね、はい、でも強制実習とかあって1日どれぐらい勉強してるんですか？
私は、まあ、まず日本人だけの日本人だけの自習時間が、うん、なんかアイルツとかトイックのテストコースの人は、うん、90分必須で、うんうんうん、で ESL の人は30分1時間あ、分かんないです、うんうん、あ、でもそれは強制です。あとは、うんうん、ほんと自分の
次第。朝にテストあるじゃないですか。
あ、そうですね、あの単語じゃないや、あ、
ディクテーション、
あ、テストじゃないですね。
あ、そうなんだ。
ごめんなさい、間違えました。テストっていうか、リスニング。
あ、そうかそうか。
なんて言うんですかね、あの聞き取って書いていく、そう、ディクテーションするみたいな、
うんうん、それ毎日なんですよね。
それ毎日。
で授業があって、で日本人向けの授業と、もうじゃあやっぱり勉強しかできないんですか？
勉強、
起きてる間ってのはご飯食べてるか勉強してるかみたいになるんですか、やっぱり？
あ、まあそうですね、うん、あとはまあ各自で休憩取って、はいはい、携帯とか、はいはい、
それは普通に、
そう、はい、そんぐらい特にイベントとかないですし、
平日はじゃあもうがっつり勉強してたんですね。
そうですね、はい、
もうそういう空気なんですよね、ヘルプって。
そうですね、
みんな勉強してるし、
みんなそんな感じです。まあそれなりの宿題とかも出されるんで、
うんうん、夜何時ぐらいまで勉強してるんですか？
私最初の頃は
最初の1ヶ月、
最初の頃は宿題が終わらなすぎて、うんうん、2時とか。
あ、そうなんや。
いや、2時半3時。
え、朝何時からですか？
朝は6時起きて
だからそんなになるんや。
え、ほんと最後まで自習室に残って
やってたんだ。
マジ韓国人にすごい心配されました。え、大丈夫みたいな。しかも1ヶ月、最初の1ヶ月ってやっぱフィリピンに体がついていかないじゃないですか、うんうん、なんですごいギリギリっていうか。
あ、お腹壊した。
そうで、すっごい痩せましたし。
あ、そうなの。食べられへんかったの？
いや、美味しく、なんか学食とか普通に美味しくって食べてたんですけど、なんだろう、メンタル的にやられてたんですか、
ね、それ聞いてる限りやられるよね
すごい。
え、その時じゃあもう笑えないぐらいになってたんですか？
激痩せ迎えて、先生とかに食べてるみたいな、なんか授業中にお菓子とかもらってました。
そんなに
食べなみたいな
そんな分かるぐらい1ヶ月で
、はい、
体
普通に、
1ヶ月そんなもう寝る時間もないぐらい頑張って勉強したけど、やっぱり無理だなと思って家ず
りした。そうですね、なんか勉強環境についていくのと勉強、うん、についていくの、なんだろう、うん、環境と勉強の両立が厳しいと思って、うんうん、まあ、勉強それなりにやるけど、ちょっとレベル下げてみようみたいな、うんうん、まず環境に対応しようみたいな感じで ESL に行きました。
で、行ったらやっぱりレベル落ちるんですか？
まあ、なんですかね、まあ、やってるプログラムが全然違うんで、うんうんうん、先生にもよると思うんですけど、まあ、IELTS はみんな必死感がひしひしと伝わって、他の生徒がね、勉強せざるを得ないみたいな。
ESL はそこまでじゃないんだ。
そうですね、レベルは、まあ、英会話とかだとそこまで落ちないと。
ああ、そうなんだ。レベルはそんな変わんないけど、その目的意識がはっきりしてるから、はい、生徒の本気度がちょっと違う。
違うみたいな感じ。
でもイエスになってもみんな英語別に喋れるし。
そうですね、なんか多分喋れる具合は一緒なんだと思う。
なるほどね。
多分楽しむか、
なるほど、
必死なのかみたいな。
その1ヶ月、まあ結局レベルを落としたっていうか ES にしましたけど、1ヶ月勉強したことでなんか自分の中で手応えはあったんですか？
ああ、はい、あの自信。
自信。
もう ESL に行って、うん、自信つきましたね。喋ることが怖くなくなった。
え、それは IELTS コースから ES に行って、
あ、 ESL で、
うん、1ヶ月やってってこと？
はい。喋る、英語喋ることに恐怖心を抱かなくなった。
それはだから IELTS コースよりも ES の方がやっぱ喋る機会多いんですよね。
そうですね、なんか最初に、うん、なんだろう、まあ、ある先生の授業では結構厳しめで、7割あなたが喋って
る、おー、だいぶ
みたいな言われて、うん、なんか、でみたいな。
あ、そうか、僕はあんま喋らへん、ね、
そう、なんか、それでどうなったのとか、
はいはいはい、
なんでとか、
はいはい、
言われてるから、なんか
自分が喋らないといけない。
そうですね、
いいトレーニングやねESL の場合は授業の中のその4コマのマンツーってどんな授業あるんですか？
ESL はまあプレゼンテーション、 あとは先生とのなんか意見交換、
はいはい、
なんていうんですか、ディベートっていうんですかね、
まあ、ディスカッション、
ディスカッションで、 うん、とあとはなんかゲーム感覚でなんか紙めくって、はいはいはい、質問がなんか、なんだろう、休日何にするみたいな、そういうの普段で、そこからなんか発展させて盛り上がる。
あ、じゃあその発音を勉強したりとかグラマー勉強したりみたいなのはないんだ。
あ、まあグラマーとかもしますね。なんかすっごいなんか間違えるグラマーは、
はいはい、
あのなんか1日その勉強とかさせられます。私とか、うん、あの比較級、うんうん、すごい理解してるつもりなんですけど、喋、うん、るとどうしても間違えちゃって、うんうんうん、なんだろう、モアラージャーとか言っちゃうんですよ。
そうですね、そういうのがあると急に文法の授業になるってこと。
なんか
今日文法ショート、
この比較級ばっか間違えてるから明日はじゃあ比較級と勉強しようみたいな。
じゃあ結構その先生がアレンジするんだ。
そうですね。
なるほど。その相手の弱いところ、
今はテキストあるみたいなんですけど、私が
やった時はそうだった。
出た時は テキストなく先生がなんかカリキュラム作るみたいな。
その人に合わせて、じゃあ今日は文法しようとか。
そうでしたね、はい。
え、それで1ヶ月、最初から1ヶ月で IELTS コースに戻る予定だったんですか。
そうですね、どうしても IELTS 脱線したのが悔しくって。
あ、そうなんだ。え、それは最初はだからあの IELTS から IELTS にした時はその会話力を上げないとその授業についていけないと思ったんですよね。
はい。
で1ヶ月でついていけるレベルまでになったと思ったんですか。
なりましたね。
なったんだ。
なって
手応えがあって、
もう全然韓国人の友達とか最初は全然作れなかったんですけれど、うんうん、なんかだなんかいっぱい友達増えて、
じゃあその2ヶ月の間で自分の成長は感じれてたんですよね。
そうです
よ
ね、1
ヶ月単位で、はい、
で意外とあみんなこんな感じだったかみたいな、意外と自分ついていけるぞみたいな。
最初ランキングだいぶ最下位の方やったけど、
あ意外と平均だわって、
真ん中ぐらいまで来たん
や、
はい、2ヶ月ぐらいで。
そうですね。
おお、すごいじゃないですか。
まあ多分みんなが
そこまで勉強
感じるあれなのかなと思いました。最初やっぱみんな劣等感に満ちる
ダメだこれやと。
そうなんでやっぱ新しい生徒とか来るじゃないですか、うん、日本から、うん、でその子たちはやっぱ初心者っていうんですかね、うんうんうん、初心者なんで、うん、やっぱ全然できなくて、なんかもう繰り上げて、
はいはいはい、
自分がだんだん上になっていくみたいな。
ああそうかそうか、まあしばらくいるとね。
そうですね。自分がだんだん平均になっていく。
ああ卒業していくし。
そうですね。
なるほど。え、それで2ヶ月でIELTSコースに復活しましたと。
はい。
で残り1ヶ月ですよね。
残り
最初3ヶ月で申し込んでるから。
そうですね。
で残り1ヶ月は IELTS コースで頑張ろうと思ってまたコース変えたんですよね。
変えましたね、 IELTS
で。あの最初来た時は全然ダメやったのがやっぱり変わってるんですか。
変わってて、グループクラスとかでもなんかやっぱ最初人見知りだったんで、うん、発言しなかったんですけど、うんうん、やっぱ先生と顔見知りっていうか、うん、
慣れてきて
見慣れてくるじゃないですか、うんうんうんうん、なんですごい冗談言ったり、
はいはいはい、
逆にグループクラスで盛り上げる側になったりとか。
最初はグループクラス辛かったのに、
はい、そういう感じで
今度は楽しめるようになってきたと。
そうなんか、
その時模擬とかで受けたらもうすでにスコア上がってるんですか。
あ、そうですね、模試、模試どうだったっけな、うん、私が最初入った時はなんかアイルツのなんだろう、はい、なんかシステムがすごい確立あんましてなくって、
はいはいはい、
なんか模試とかも
なかった、ね、
なかったっていうかもう実習生でしたね。
あ、そうなんだ。
なんかペナルティもなしの、なんか受けたかったら受けてみたいな。
今はでもやってるんですよね、毎週。
今なんか
1ヶ月に1回、週に1回、
週1でやってて、なんか休むと助手席みたいな、
もう助手席ない、もう首ない、めっちゃ厳しい
やん。もうあれ模試を受ける権利がないみたいな、
あ
みたいな感じで、
なるんだ、
言われますね。でそれで私がでも模試を毎週受けるようになったのが 復活して1ヶ月後とかなんですよね、うんうんうん、でもそれでも最初 4.0 だったのが5ぐらいに上がったんじゃないですかね。はい、
でそれで残り1ヶ月アイルツコースでまだ頑張るんですよね。
そうですね。
でそれで、まあ、ついていけるようになってて、
なってて、
うん、楽しく勉強できて、
楽しく勉強してで、あこの環境いいぞ自分みたいになって、でカナダ行きキャンセルして、
あカナダ行くよりもこのままここで勉強した方が、
ここで勉強してた方が絶対自分の自分にメリットがあるし、うん、まあお金なんか正直ちょっと遊んじゃったんですよ。お金使いすぎですよ。
バギオで？
バギオ。
何した？
え、なんだろう。別にそんな、なんだろうな。
ビーチとか行ったってこと？
いや、バケーションとかも。あ、すごい。あ、わかった。あれだ、バケーションしました。マレーシア行きました。
マレーシア行ったんや。あ、そう。
そう。
え、バキオから行こうと思ったら一回マニラまで行くの？
そうですね。
大変だ。え、週末？え、いつ？
週末ってあのプログラム末？プログラムが終わるとなんか。
あ、3ヶ月終わってからってこと？
あ、じゃないです。あの1ヶ月ごとに。
うん。
1ヶ月ごとのプログラムで、それごとになんかちょっと長期休みみたいなのもらえるんですよ。
あ、そうなんや。
そう、なんかバギオから出て、あの外泊 OK。
あ、そうなんや。スパルタやのに1ヶ月経ったらそのなんか権利みたいなのあるの？
そう、1ヶ月締めで、はい、あります。
へえ。
でそれでなんかすごい今いる同期の子たちが、同期の子たちとなんか思い出を残したい。
はい。それは いつですか？入って2ヶ月ぐらいした時？
そうですね。
はいはい。あのちょっと手応えも得てきた時に。
そうですね。
ちょっと
時に、うんうん、思い出を作りたいと思
ってマレーシア行って。
はい。
でまあまあ金使った。
まあ金使った。これ使っちゃいましたね。
マレーシア、クアラルンプールですか？どこ行ったんですか？
クアラルンプールです。
何日くらい？
あ、でも2泊3日。
あ、短いね。
とかです。あの2泊3日、あのバケーション時代そんぐらいなんですよ。
あ、それぐらいしか取れないんだ。
はい。
でそれでお金使った？
お金使って、あ、ちょっとカナダ行けないことはないけど、
うん、きつくなってきた。
ちょっと期間を短くしなくちゃいけないのと、 あとなんか飛行機代、飛行機代カナダ行くのに結構しますよね。
うん、するする。
往復20とかしますよね。
多分するんじゃないですか。
しますよね。うん、それ20万って1プログラム受けられるぞ。
確かに1ヶ月にちょっとできると。
で気づいて、
うんうん、
このままいようって。
なるほど。お金的にもいいし、まあ、授業的にもいいんじゃないかと。
そうですね。はい。
でカナダは申し込んでなかったんですね、別に。
はい、あのエージェントさんを通してなんか進めていくみたいな感じだったんですけど、はいはい、まあ、エージェントさんにやっぱここにいますみたいな。
で何ヶ月延長したんですか？
まあ、最終的には普通だから4ヶ月
で、まず2ヶ月延長したのね。
そうですね、2ヶ月延長して、
うんうん、
帰っても夏休みだ学生は、
はいはいはい、
気づいて、
はいはい、
で今日本に帰るのはもったいないぞってなって、
はいはいはいはい、
また2ヶ月。
あ、
やっぱ英語、まあ、英語の環境にいるっていうだけで勉強になるんで。
じゃあ3ヶ月でやってカナダ行くのやめて2ヶ月延長したわけじゃないですか、
はい、
でそこでの成果はどうやったんですか？
そこでの成果、その時に試験を受けようって決めてたんで、
うんうん、あ、向こうでアイエルツの、
はい、アイエルツの試験を受けてみようってなって、すごい勉強しましたね、そこの延長した2ヶ月は。
で、あ、じゃあトータル5ヶ月目ぐらいの時に試験を受けたんだ。
そうですね、
ほんまの、
はい、
ほうほうほう。ほんで勉強して受けて、
受けてで、まあすごい頑張って、
うん、
でここからが問題なんです
よ。え、それ頑張って受けて、そのスコアはどうやったんですか、その時？
あ、その時はなんだったっけな、6、あ、5.5? あれ、6.0?
まあ、5.5、6.0g まで来てるんですよね。
はい、でした。
おお、すごい。
で、
それでそこから燃え尽きたんですか？
燃え尽きちゃう。
燃え尽きた。
燃え尽きた感じでちょっと燃え尽きちゃったところありますね。
でもまだ自分 6.5 取ろうって思ってたんでしょ、一番最初。
そうなんです。
足してないじゃないですか。
6.5 で、
まあそこにその数字意味もないけど、
なって、でなんか、まあ、あくまでも噂なんですけど、うん、こうテスト受けた人って、うん、あのテスト燃え尽きた症候群みたいなのが出るっていう話があって、
それどこの噂や、ヘルプで、そういう噂なんですか？
先生の間とかマネージャーの間であって。
なるほど。燃え尽きてまうよね。
テスト受けた後に生徒が消えるみたいな。消えるっていうのがもう部屋に引きこもるみたいな。
あ、
燃え尽きちゃって、はいはい、もう寝よっかなみたいな。部屋で寝てよっかなみたいな。
はいはいはい。
に自分も走っちゃいましたね。
それ何なんですか？もうなんか、どういう気持ちなんですか？
すごい燃え尽きちゃって、
うん、もうやることやったと。
6.0、 まあなかなかいったなみたいな感じになって、
6.0、 うんうんうん、
まあなって、まあ、自分のターゲットスコアには達してないんですけれど、うんうんうん、なんだろう、満足感とかなんですかね。
達成感があったんですね。
やっぱ達成感、そうですね。
ですよね。だってそれもう5ヶ月前来た時に比べたら全然喋るようになってるわけですよね。
そうなんですよね。達成感、
なんかその自分の成長もあって、でそれで引きこもったんですか？
引きこもっちゃいました。
引きこもったけど2ヶ月延長したんですか？また。
あ、それはもうその前段階で、
うんうん、あ、
延長しちゃったんで。
じゃあその試験を受けたのは、その2ヶ月の途中で受けたんですよね。
そうです。
でそこで燃え尽きて残りちょっと引きこもってたと。
あ、やば、あ、ちょっと
ちょっとダラダラしてた。
ダラダラしてました、うん、授業休んじゃってた部分あるし。
あ、じゃあその辺から罰金が発生したんですか？
あ、罰金、はい、負債が。
あ、試験後
試験後
罰金が発生した。
でも借金まみれみたいな感じ。
それどうしたんですか？
それは
借金まみれて、でもそれ払わないといけないんでしょ？
払わないといけないですね。
でも50ペソとかでしょ？
まあ50ペソもでも積み重ねると
結構1000ペソぐらいいくんですか？
結構、いや普通にいますよ、なんか1000ペソとか
いくんや。
あ、なんか払ってる韓国人とか多いですね。韓国人。
で1000ペソぐらい払ったんですか？
私最高でも600とかですか？
全部で、
はい。
なるほど。でそれでどうやって持ち返したんですか？その
持ち返してぐーだらしちゃって、うん、自分正直、ま、あれ、あのアイルズ、うん、利用するところがなかったんで、
はいはい、目的がね、
目標が漠然としちゃって、うんうんうん、6.0 取った後、
うん、
あ、確かに 6.5 確かに欲しいけど、うん、どこで使うんだろう。
確かにすごいわかる。
っていう、う
ん、何のために必要なんだ
ろう。自問自答が始まっちゃって
はい、はい、
でその時に結構マネージャーさんたちと仲良くさせてもらって、でなんだろうな、自分がスコアを上げると、うん、マネージャーが喜ぶな。
ああ、喜ぶね。
喜ぶって、なんかすごい褒めてくれるみたいな。うん、そう、先生とかがすごい褒めてくれるって、うん、だって、褒められるために取ろうみたいな。
子供か。
褒められたいから、点数取りたいみたいな。
ってなったの？
喜んでほしい。
それがモチベーションで、その停滞期を乗り切ったの？
停滞期。まあ、ちょっと最後まで停滞期残っちゃったんですけど、でも頑張りましたね。
そう、じゃあその6ぐらい取って1回燃え尽きて、
ちょ
っとしばらくサボってたんですよね。
サボってて、でその喜んでほしいって気づいて、うん、で勉強して、で 6.5 取って、
うん、あ、次 6.5 になったんですか？
あ、次 6.、 また公式試験受けて 6.5。
それはどれぐらいのタイミングなんですか？その 2ヶ月、延長した時、
延長、本当帰る前、
帰る前に
6.5 で、
目的達成したんだ。
目的達成して喜んでもらえて、うん、褒めてもらえて、うん、日本って。
あ、そうなんや、
はい、
じゃあ もともと3か4ぐらいなのが、その期間の間に 6.5 までなんとか上げたってことなんですね。
そうですね、はい。
あのヘルプって 6.5 クラスゴロゴロいるんですか？
6.5 クラス、正直私が最初始め入った時は
あんまりない。
結構
入った
結構なんだろうな、本当やっぱ大多数が韓国人なんで韓国人次第ですよね。あ、まあ、6点、まあ、ちょいちょいいたかなって感じします。今の方が、今自分が、え、なんだろう、なんか自分で言うのはあれなんですけど、自分がそっちのクラスに入ったみたいな。
はいはいはい、上のクラスに、
に上の、
うんうんうん、
結構取れるぞみたいな。
はいはいはい、最初はね、同期でベベの方にいたけど最終的には
6.5 を取ってる人すごいなみたいな感じだったんですけど、うんうんうん、まあ、最終的には自分がそっちになって、
うんうんうん、
そうなるとなんか見方変わりますよね。
うん、どう変わってくるの？
見方変わるっていうんですかね。 6.5、 まあ取る人いっぱい、うん、まあ、いるんですけど、なんだろうな、あの時も今も、あ、え
取ってみたらそこまですごいことじゃなかったんですか？
そこまですごいこと、まあそんな感じですかね。なんだろう、
まだまだ上があるってこと？
まだまだ、まあでも、まあそうでもなかったなって感じ。
昔は雲の上の存在だけど、
ね、まあ、はい、
実際そこの立場になってみたら、
うん、
そこまでではなかった。
そこまででもなかった、なんかすごい言ってることがひどくないですか？
いやいやいや、でもまあそんなもんじゃないですか。経験したことなかったらすごいなんかすげえことみたいけど、
そうですね、
考えそうなってしまうと。
そうですね、はい、
結構 それだけじゃないなみたいな、
うん、
え、それでじゃあその 6.5 卒業までに達成して、こう第2の燃え尽きたみたいになったんですか？
第2燃え尽きたみたいな感じなんですけども、でももう帰る時なんで、
うんうんうん、そうか
って感じですね。
ヘルプってアイルスを取ってる人って結構多いんですか？
アイルスが多数だと思います。
あ、そうなんだ、
はい、
でみんなその6ぐらいは行くんですか？
そう、本当は期間にもよるのかなと思いますね。やっぱ私とかは7ヶ月とかいたんで、まあ着、
うんうん、
ちょっとずつね、一歩一歩、まあ、取ってったんですけど、うん、やっぱ
短期
2ヶ月とかそのレベルになると、まあさすがにやっぱ一気に上がんないのかなって。
成果見えにくいですよね。
そうですね、
アイルツのトレーニングをすると実際のその会話力にもつながるんです
よね。あ、かと思います。論理的に喋れるようになると思います、うん、英語が、
うん、なるほどね。あ、今じゃあその留学が終わって英語の勉強終了したんですか？
英語の勉強は、まあ、ひとまず落ち着いたって感じですよね、うん、あのこれから就活始めないといけないんで、はい、TOEIC の勉強しなくちゃいけないんですけれど、
TOEIC とか普通に受けたら取れんじゃないですか？もともと730でしょ？その時に比べたらもう、
そうですね、一応もし向こうでもし試験みたいなのを取ったんですけれど、うんうん、具体的な数字っていうのが分からなくって、でもまあ800以上は行ってたと思います、
うんうん、今目標スコア、
今目標スコア、まあ、上が
上が
990点なんで、はい、まあすごい。
990目指してるんですか？
990取りたいですよね。
おー、すげえ。
いや、なんか目標は高い方がいいじゃないですか、はいはい、
じゃあ今はIELTS対策じゃなくてTOEIC対策になってるんですね。
そうですね、まあでも具体的にはまだ進めてないって感じなんですけど、
これから、
はい、
なる ほど。ヘルプってトイックの勉強してる人もいるんですか？
トイックの勉強してる人、日本人多いですよ。
あ、そうなんや。
はい、私の友達とかも ESL から
トイックコース、
トイックコース、あ、トイックコース行く人と、あとなんかビジネスもトイックの勉強するみたいで。
ああ、そうか。あ、そうか、はい、その年間やったらビジネスコースは結局取れてないんですね。もともとアイレツやってビジネスもやりたいなみたいなこと言ってたじゃない
ですか。ああ、そうですね、やってないですね。
でもやらなかったんですね。
取らなかったですね。
うん、もうアイレツコースでひたすら、
もうアイレツ大好きみたいな。ちょっ
とアイレツ大好きなんや。
大好きみたいな。
アイレツは面白いんですか？
面白いですね。意外と、なんだろう、意外とやっててハマるっていうか、なんだろうな、やっぱ点数が上がると自分は数字が伸びるとやる気になっちゃうタイプなんですよ。
わ、うん、かりやすいですもんね、成果が見えると。
そうですね、
成果が数字に見えると。
そう、そしたらもう点数上げることにハマっちゃって、
うんうん、それってテクニックである程度カバーできるんですか？
テクニックでカバーできると。
あ、そうなんや。
テクニックと、うんうん、とまあ本当数こなすみたいな感じですよね。
日本ではじゃあもうアイルズの対策はしてないんですよね？
アイルズはしてないですね。
なるほど。
とりあえず
で今トイック、
トイック勉強していきたいなって思ってます。
そっか、まあ長いこといたからやっぱりそのモチベーションの波で燃え尽きのパターンっていうのは多分みんなあるでしょうね。
ありますよね。
英語の勉強に関わらずなんか達成すると。
じゃあ私的には日本人すごい真面目な学生多いんで、うん、なんか韓国人とかは結構あからさまですね。
あ、燃え尽き、
もう消えたぞみたいな。
出てこなくなる、
出てこなくなったみたいな。
それちなみにどれぐらい停滞してたんですか、期間として？
あ、停滞期ですか、うん、終わると1ヶ月
ぐらい。
結構長い。
寝てたんですか？
寝て、まあ、出てもう中先生にアイルスやりたくないなとか言って、なんか今日こういうトピックで話そうよみたいな、なんか最近ニュースでこういうの見たんだけど、これなんか自分から先生アイルスやりたそうなのに、まあやらなくちゃいけないんでやろうよみたいな感じを言うんですけど、あ、今日さみたいな、今日 CNN でなんとかっていうニュース聞いたんだけどみたいな、自分から方向に持っていくみたいな。
あ、
アイルトン先生と ESL をやりたいみたいな。
はいはいはいはいはい、はい、そうしたらあの自分のペースに持っていけるんですか？
まあ持ってって戻されることはあるんですけど。
はい、そっか。なるほど。その停滞時期をね、
はい、
まあ、多分何事でもそういうのあると思うんですよ、
はい、
何でも達成したら、
はい、
でそれをまあどうか復活するかなんですけど、
復活、
やっぱりでもさっきね、あの勉強宿題多いから3時までやって朝6時に起きてるみたいな生活を当初してたわけじゃないですか、
うん、はい、
その停滞時期はその勉強時間がどれくらい減るんですか？
停滞時期、
うん、
自習の時間が減りますよね。
そうですよね、うんうん、
もちろん、あのやっぱ強制自習、
うん、
強制あのその時間は出席してました。
はいはい。まあだから、
でもそれ
6時間だけでしょ、でも。あ、6時間プラス2時間とか。
あ、そうです。
ですよね。はい、まあ、じゃあ、やっぱ8時間ぐらいはやってるんですよね。
まあそうですね、なんか言い訳して、
うん、
クラスとか休まなければ、
うん、あ、そうか、そうか。
そういうなんか、ちょっとお腹痛いみたいな。
あ、でもそう。
って言って、クラス休まない限りは、基本出てました。なんか、そうですね、
ご自身はアイレス6まで行ったわけじゃないですか、
はい、
周りでレベル高い人だったら何点ぐらい行くんですか？
6
ぐらいですか？ 6.5 とか。
なんか結構生徒の点数とか他の生徒が把握することって機会ってあんまなくって、
みんなそれぞれなんだ。
なんか本当 何点取ったのって聞かないと
分かんない。
そうですね、だから本当仲いい友達とかしか聞けないっていうんですかね、やっぱプライベート
そこは結構繊細なん
なんでやっぱ点数とかってやっぱあんのかなって、みんな気にするのかなって思って聞けなくって、はいはいはい、でもまあ 6.5 とか普通にいますし、 ESL の子で7取ってる子とか
いるんだ。
いましたね。
すごいな。7とかやったら普通にもう喋れますよね。
あ、すっごい喋ってましたね。なんかすごいわーってわーって感じですね。
あの、まあ、ヘルプ長いこと言いましたけど、ヘルプってどんな学校なんですか？友達に説明するとか、なんて言うんですか？
説明するでしたら、いやそれなりの覚悟が必要な学校かなって言いますね、はいはい、楽しいは楽しいんですけど、やっぱまあ泣きたくなる時もあるよって言いますが
泣きました？
あの最初の方は泣きましたね。泣いた帰りたいみたいな、帰りたい
だってロンロン行きたいとか、ね、
帰りたいとは思わなかったんですけど日本に、うん、校舎買いたいと思いました。
ここは辛いと、
うん、
でもとどまったんですよね。それは良かったんですか？
とどまって、はい、まあ良かったなって、今思えば買えなくて良かったなって思いますね。
うん、そうか、そうか、分かりました。あの最後にみんなに聞いてるんですけど、これから留学する人とかにもしアドバイスとかあれば、
はい、アドバイスですかそうですね、なんだろう、やっぱ結構留学初めての人って自分みたいな人ばっかだと思うんですよ最初に、
はい
はい、なんだろう、劣等感に満ちる、
はいはい、
だから自分英語喋れないことに結構自信なくす人とかいると思うんですけど、
それはフィリピンに着いたらってこと？
フィリピン着いてこう学校とか
入ったら
やっぱ周りの人って結構いたり、やっぱ2ヶ月とか終わってる生徒とか多くて、みんな友達いて喋ってて、
はいはい、
でその中で自分だけ喋れなくって、
はいはい、
すごい辛い思いすると思うんですけれど、まあ、そういう時はやっぱあれかなって、あの日本人学生マネージャーってどこの学校とかもいると思うんで、
うんうん、
話す、
相談すると
相談する、そうしないと自分だけで何とかしようと思うと本当に多分くじけちゃいますよね。
その時ヘルプのマーティンスコールのスタッフに相談したんですよね。
そうですね、私相談して、
それハルくん
じゃないです、
ハルくんの前に
前に
いたんですよね。
3回3人ぐらいマネージャー
あいるんだ、その間
みその時は純子さんっていう女の女性のマネージャーさん。
みんな卒業生なんですか？
みんな卒、純子さんに限っては違うんじゃないかな。
でみんなその相談乗ってくれるんですか？
そうですね、乗ってくれて、で、まあ、解決策とかをすごい親身になって考えてくれるって言いますね。なんで自分やっぱ自分だけではどうしようもないなと。
あ、そうか、抱え込まず、はい、もう相談した方がいいよ
と。やっぱ先輩なんで、
うん、
学校の学校のことよく知ってるし、それなりにカリキュラムとかもなんかもう厳格に決まってるわけではなくって、うん、それなりに順応っていうか適応してくれるんで、
うんうん、なるほどね、
ここが厳しいんだったらじゃあこの授業なくそっかみたいなこともできるんで、うん、
相談すると、相談してまあ参考になって救われたんですね。
そうですね、
その滞在中に3人も変わったんですか？
あ、いや、なんか最初入った時は2人日本人学生マネージャーさんいて、 うん、でそれ多分入れ替わりの時だったんで2人いたみたいな感じで、
みんな新鮮で対応してくれたんですか。
そうですね。
なるほどね。でももう最後の方は逆に調子乗ってたぐらいですもんね
私が調子乗ってなんか後輩とかにアドバイスあげてたみたいな、ね、感じでした、
ね、だってできる部類に入ってくるから相談されるようになってくる
よね。そうですね、はい、
でもその最初の入った時は本当に1ヶ月2ヶ月は辛かったから相談してたんだね。
そうですね、はい。
あ、じゃあ加賀子松に相談しろと、
うん、と思います。
まあでもそれ、うん、あとは
あとはあれですね、なんか土日とかマーティンスの場合土日はすごい母国語 OK でしかも外出できるんで、うん、もう遊ぶ、あ、お酒飲む、
そうです、発散
発散、
それ大切かも。やっぱメリハリ
だと思いますよ。
いや、スパルタコ、まあ、週末も勉強したらいいと思いますけど、たまにやっぱりストレス発散しないと。
なんかスパルタコの抱えるストレス多分すごいダメに忘れてると思いますよ
やっぱだから覚悟ないと受かっていったらダメですよね。
そうですね。
いや、参考になりました。
本当ですか。なんかすごい調子に乗ってすごいベラベラしゃべ
ってそうですか大丈夫と思いますよ。ヘルプの感じが出てると思う。
あ、本当ですか。
うん、本気でやるなら、あ、本気じゃないなら行かない方がいいと思う。
そうです。
なんか大体僕が知ってる人はあそこ行って泣いてますね。
あ、本当ですか。
最初に。
あ、まあそうですよね。
でも他の学校で泣くことあんまないですからね、ビリビリ。
あ、そうなんですね。
やっぱりあそこレベル高いと思いますよ、みんな。だからそうやってもうついていけないとなるけど、そこまで留学来る人レベル高くないですからね、みんな。
あ、
だから、うん、特徴はある学校だなと思う。
まあ、参考の個性出てますよね、
うん、いる人もちょっと変な人多いです。
変な人多いですよねそれも分かる気がします
そっかそっか。いや、参考になりました。ありがとうございました。
あ、いえ、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。